心の王座を明け渡す話、池宮城義弘。
皆さんおはようございます、今朝も、皆様と共にですね、神様の御言葉を瞑想できたらなと思います。今日のテーマは心の王座を分け渡すというテーマです。このテーマはですね、非常に重たいなと思っています。人はなかなかこのことを理解しないんだなと思うんですね。当然この情報は皆さん知っていて、分かっているはずなんです。ですけれども、それが実際の生活では、理解しているようですけれどもできていないというのが現れていると思うんですよね。なので非常に重たいテーマだなと私は思っています。最近ですね、ある姉妹とお話しする機会がありました。で、この会話の詳細は置いておきまして、その中で話された会話の中の中心的なことというのはですね、端的に言うと、こういうことでした。教会の中にですね、なぜか問題が多すぎるっていうんです。教会の中に問題がたくさんある。その問題のほとんどがですね、人間関係であるっていうんですね。クリスチャンの集まりであるはずなのに、真理を学んでいるはずなのになぜというわけですね。しかも世の終わりが近いという警告のメッセージをですね、掲げている一団であるはずなのに、現代の真理を掲げて人々を再臨に備えさせる働きを主から賜っているはずなのになぜ。人はどこまで清められるのかということをですね、学んで知ってるはずなのに、そしてクリスチャンの目指すところはキリストに似たものとなることであるということをですね、知ってるはずなのになぜ問題が多いんでしょうか。こういう内容だったんです、会話の内容がですね。で、その会話をしている時に感じたことがありました。それはですね、現代の真理どころかクリスチャンの基礎的な教理でみんなつまずいてるんです。これ見直す必要があるな、この現実をですね、受け止めて見直す必要があるなというふうに感じました。そこでですね、今日は本当にこの皆さんよくご存知の葡萄園の労働者の働き、お話を取り上げて少し考えてみたいと思うんですね。このお話はマタイによる福音書20章に出てきます。そこを見ますと、葡萄園でですね、働いた労働者のお話が出てきます。ちょっとこれ読んでみますと、できればですね、皆さんじっくり家に帰って一節ずつ読んで、一体これは何を教えようとしているのかということをですね、瞑想しながら考えながら読んでいただきたいと思うんですが、ここでざっと読んでみます。一節からですね、天国はある家の主人が自分の葡萄園に労働者を雇うために夜が明けると同時に出かけていくようなものである。彼は労働者たちと一日一デナリの約束をして彼らを葡萄園に送った。それから9時頃に出て行って他の人々が市場で何もせずに立っているのを見た。そしてその人たちに言った。あなた方も葡萄園に行って葡萄園に行きなさい。相当な賃金を払うから。そこで彼らは出かけて行った。主人はまた12時頃と3時頃とに出て行って同じようにした。5時頃また出て行くと、まだ立っている人を見たので彼らに言った。なぜ何もしないで一日中ここに立っていたのか。彼らが誰も私たちを雇ってくれませんからと答えたので、その人々に言った。あなた方も葡萄園に行きなさい。さて夕方になって葡萄園の主人は管理人に言った。 労働者たちを呼びなさい。そして最後に来た人々から始めて順々に最初に来た人々に渡るように賃金を払ってやりなさい。そこで5時頃に雇われた人々が来て、それぞれ1デナリずつもらった。ところが最初の人々が来て、もっと多くもらえるだろうと思っていたのに、彼らも1デナリずつもらっただけであった。もらった時、家の主人に向かって不平を漏らして言った。この最後の者たちは1時間しか働かなかったのに、あなたは一日中、労苦と暑さを辛抱した私たちと同じ扱いをなさいました。そこで彼はその一人に答えて言った。友よ、私はあなたに対して不正をしてはいない。あなたは私と1デナリの約束をしたではないか。自分の賃金をもらって行きなさい。私はこの最後のものにもあなたと同様に払ってやりたいのだ。自分のものを自分がしたいようにするのは当たり前ではないか。それとも私が気前よくしているので妬ましく思うのか。このように後のものは先になり、先のものは後になるであろう。このようにですね、もちろん皆さんこれよくご存知のストーリーです。この例えの中ではですね、最初の労働者は一定の賃金で働く約束をした。1日1デナリ、そしてその定まった額をもらって、それ以上はもらうことはありませんでした。そしてその後の者たちはどうだったかというと、これ多分この場合ですね、多分初めて聖書を読む人たちにとっては不思議な光景のように見えるかもしれませんね。こう書かれています。後で雇われた人々は相当な賃金を払うからという主人の約束を信じた。彼らは賃金について何の質問もしないで主人を信頼していることを示した。彼らは主人の正当なことと公平なこととを信じた。そして彼らは働きの量によらないで主人の情け深い気持ちによって報われたのである。普通だったらですよ、世の中だったら働いた時間あるいは働いた量、成果、それに見合った金額をもらうというのが普通ですね。そしてそれが当然なわけです。でもイエス様は、ここの主人というのはイエス様のことですね。イエス様はそうじゃないっていうんです。そうではない。結局、ブドウ園の働き人に対する主の扱い方というのはですね、神様がこの人類家族をどのように扱われるかということのその方法をですね、表していたんですね。つまり人類は罪人となってしまった。その罪人は何の義もないので滅びるしかない状態である。しかし神様は滅ぼしたくないので救うという方法を見出したわけです。我々は賃金ください。当然でしょっていうような権利は本当はないんですね。もう滅びるということしかもう定められてなかった。でも神様は人類が滅びることを望まないので手を差し伸べたということをですね、このお話は表してるっていうんですね。一般にこの人間の間ではのやり取りとは全く正反対になります。この世の授業では報酬は感染した仕事の量あるいは時間によってそれに応じて与えられるものです。さっきも言った通りです。ですけれどもイエス様のその神の国ではそうではないっていうんですね。キリストの実物教訓という本があります。非常にこの、聖書のいろんな物語を解説した素晴らしい本ですが、そこの中にこういうことが書かれています。主はどんな人間の標準にも支配されない。私たちですね、知らないうちに我々の固定観念といいますかね、こうあるべきであるという形が我々の中に出来上がっています。それに従ってものを見る、考えるんです。でも主はどんな人間の標準にも支配されないそうです。 こう書かれています。我が思いはあなた方の思いとは異なり、我が道はあなた方の道とは異なっている。天が地よりも高いように、我が道はあなた方の道よりも高く、我が思いはあなた方の思いよりも高いと主は言われる。まあ結局このお話の中で中心的な教えとなるのはこういうことだと思います。同じキリストの実物教訓の中に、神の前に価値があるのは成し遂げた働きの量や目に見える結果などではなくて、働きをした精神である。ある時には動機とかですね、そういう言葉で説明しますが、成し遂げた働きの量、そして結果ではなくて、その働きをした動機や精神であるっていうんです。ここに価値を神様は見るっていうんですね。この法則はですね、人間社会の法則とは正反対です。一般的にはどれだけの成果を上げたのか、どれだけ働いたのか、これに合わせて賃金は支払われるんですね。でも神様はそうじゃないっていうんです。このことを私たちはなかなか理解しないためにですね、多くの先のものは後になり、後のものは先になるということが起こってしまうんですね。キリストの実物教訓です。しかし働きはなくても、不信心なものを義とする方を信じる人はその信仰が義と認められるのである、であるから、他人よりも自分を優れたものであると思ったり、他人に対してつぶやいたりする理由はない。誰も他の人以上の特権が与えられていないし、当然の権利として報酬を要求することもできないのである。結局一方的に雇った主人があげたいからあげるって言ってるんですね。この1日1デナリの契約をした人たちは、その契約通りその賃金をもらいました。その他の人たちは時間的にほんの少ししか働いていないのに、特に5時から雇われた人たちは1時間しか働いていないのに同じ1デナリをもらった。これは単に雇い主の行為あるいは恵みでしかないっていうんですね。で、それを主人がそうしたいと思っていることをおかしいですよという権利は誰にもないっていうんです。面白いですね。担任に対してつぶやいたり、あの人は私よりたくさんもらってますよね、おかしくないですか。人なら言いますよ。私も言うと思います。なんで同じように働いて私はこれだけしかもらえないんですかって言うと思いますね、人間社会では。でもそういうふうにつぶやく理由はない。なぜならば契約はしっかり果たされている。そして誰も他の人以上の特権が与えられてもいない。あの人より私の方ができるから私の方がたくさんもらうべきでしょという考え方は人間の考え方ですね。でも神様は違うわけですから、そういう考え方では見ておられないということです。能力の差はあまりどころじゃない、全く関係がない、精神だというわけですね。先のものも後のものも後のものもですかね、後のものも共に大きな永遠の報酬に預かるのであるから、先のものは後のものを喜んで迎えるべきである。他の人の報酬のことについてつぶやく者は、自分自身がただ恵みだけによって救われたことを忘れている。つまり自分はこれだけやったからいくらいくらもらう権利があると主張します、人は。まあ、これは人間社会ではそのようにするわけですが、救いに関しては報酬というのは永遠の命です。ここで言ってる永遠の報酬というのは永遠の命ですよね。これを私たちに与えてくださるのは イエス様ですよね。でこれはもう単純に我々はそれを受ける権利は一切なくなってますので、罪を犯してそれを与えるのは一方的な神様の恵みなんですね。それを忘れてるっていうんです。この労働者の例えは全ての嫉妬と邪推等を非難している。愛は真理を喜び、恨みがましい比較を試みない。愛を持っている者はただキリストの麗しさと自分の不完全な品性と比較するだけである。これは本当に全ての嫉妬心あるいは邪推ですから、人の行為を見てですね、悪く考え、そして何て言いましょうかね、この悲願で推量することですかね、そういったことです。邪推っていうのはね、そういったものをことをここで非難してるっていうんです。でもしその動機があるいは精神が雇ってくれて本当感謝ですという思いがあってですね、いくらであると構いませんと、働かせてくださってありがとうございますという精神がもしあったら、つまり愛があったら、その人たちはですね、誰かと、いや私少ないなとかそういうことは考えない。比較するとすれば自分は不完全で足りない状態であり、そういう私を救ってくださったイエス様ということと、イエス様の麗しさと比べるときに私はどんなに見劣りするのかという、こういったことしか考えないっていうんです。他の人と比べたりなんかしないそうです。この例えは全ての働き人に対する警告である。たとえ奉仕の期間がどんなに長く、どんなに労苦を重ねても、兄弟に対する愛がなく、神の前に謙遜がないならば、彼らは無に等しいのである。自己に王座を占めさせることの中に宗教はない。自分の考えや自分の理解が一番なんです。人はそれに合わないときに苛立つんですね。これは自分の王座を、そう、なんて言いますかね、明け渡すことをしない、つまり所有者である神様に明け渡すことをしないときに起こることです。イライラする、気に食わないという思いはそういうものです。続けて読みますと、自分に栄光を期すことを目当てとする者は、キリストのために力ある働きを行わせる唯一のものである神の恵みに欠乏していることを見出すことであろう。自分に栄光を期すっていうのは、思い通りにしようとするということでもありますね。そういうふうにして働いているとき、人は神様によって生かされ、自分の能力すら神様に与えてもらったから今があるということを感謝していないということです。それを忘れてる。傲慢と自己満足にふけると、必ず、これ必ずなんですけど、必ずなんですね。働きは損なわれるのである。これ働き人に対して言ってますので、神様の働きに携わっていながらこういう精神で働いているならば、この働きは必ず損なわれる。非常に注意すべき問題なんですね。はい、繰り返しになりますが、私たちの働きを神に受け入れられるものにするのは、働きの時間の長さではなくて、働きを喜んで忠実にする精神であるっていうんですね。私たちのすべての働きにおいて自己を全く降伏させることが要求されている。真心から己を忘れて行った最も小さな義務は、利己心に汚された最も大きな働きよりも神に喜ばれるのである。神は私たちがどれほどキリストの精神を抱いているか、 また私たちの仕事がどれほどキリストの見姿を表しているかをご覧になる。神は仕事の量よりも私たちの仕事に対する愛と忠実さの方を尊重されるのである。これ覚えておきたいですね。これ繰り返し繰り返し出てくるんです。この実物教、キリストの実物教訓の中でですね、出てきます。この引用文はですね、こういうことが書いてますね。名前は教会名簿に載っていても実際にキリストの統治のもとにないものが多いっていうんです。教会になってるけど名前だけはね載ってるんですが、実際にはキリストの兵卒でない働き人でない人が多い。彼らは主の教えを顧みず主の働きを行っていない。したがって彼らは敵サタンの支配下にいる。教会員でありながらクリスチャンと名乗っていながらサタンの支配にあるっていうんです。どういうことでしょうか。皆さん、この喜びの訪れ、これは日ごとの福音というものの中にですね、出てくる一節なんですが、43ページの中に、これ読んだことありますかね。最近2月頃出された、サンライズで出されたようなんですが、これなかなかいい本です。皆さん読んでみてください。でこの中に E.J. ワガナーの喜びの訪れという本の喜びの訪れの43ページですねの中に、こういう文章があるようです。それが紹介されていました。ちょっと読んでみます。過去の罪から救われるために神の恵みを信じ受け入れる人は多くいます。しかし彼らはそこで満足してしまいます。過去の罪から救われるためには恵みに支配していただく場所を明け渡しましたが、現在の罪の力についてはそれをしようとしません。これもまた不信仰の一面です。神の恵みの最大の大きな目的であるキリストに似たものとなる人生の完成について彼らは賜った神の恵みを無にしているのですと書いてある。多くの人たちは悔い改めて、そしてバプテスマを受けて教会員あるいはクリスチャンになったはずなんですけど、それまでは良かった。でもその後示される罪、あるいは自分の欠点弱さというものが示された時に、その王座をですね、神様に明け渡さないっていうんですよ。心を、魂を聖霊に明け渡さないっていうんです。今まではしてきたんですけども、それで満足して、今実際現在進行形においてできてないっていうんです。各時代の希望という本の中にも、主の約束を信じこれを我が物と主張する人々は多い。彼らはキリストについて語り聖霊について語るが何の益も受けない。彼らは天来の力によって導かれ支配してもらうために魂を明け渡そうとしない。我々が聖霊を用いることはできない。御霊が我々を用いてくださるのである。御霊を通して神は民のうちに働き、その願いを起こさせ、かつ実現に至らせてくださるのである。しかし多くの者はこれに従おうとしない。彼らは自分で自分を支配したいのである。これが彼らが天の賜物を受けない理由である。と書いてある。我々どうしてって考えるんですが、神様の側に何か問題があるんでしょうか。そうじゃないって、ここに書いてある。神様示しているのに、あるいは誰かを通して、それを、その自分の弱さや欠点をですね、示されたのに、自分が自分を支配したいので、自分がやりたいようにしたいので、明け渡さないって。だから変えられないって言うんです。私たちはどういうふうに、行動してるでしょうか。この神の声を聞いているでしょうか。受け入れているでしょうか。 ミニストリー・オブ・ヒーリングという本の中に今日かのカペナウムの狂人と同じように悪霊の支配下にある者がたくさんいる、狂人、カペナウムの狂人、イエス様がね大癒しになったあの狂人の話ですが、よくご存知だと思います。彼は悪霊に取り憑かれていたんですよね。支配されていた。そしてどうしようもなかった。自分ではどうにもそこから逃れる力がなくて捕らえられてしまっていた。その悪霊の支配下にいる者が今もたくさんいるって言ってるんです。自ら進んで神の律法から離れる者は皆サタンの支配下に自分を置くのである。多くの者は好きな時にそれをやめることができると思って悪をもてあそぶ。だんだん釣り込まれて、ついに自分よりも強い意志に支配されている自分に気がつくようになる。その人はその不思議な力から脱することができない。隠れた罪や強い、情欲がカペナウムの狂人のように全く、無力な虜としてその人を掴んでしまうのである。しかしこの状態は絶望的ではない。神は私たちが承諾しなければ私たちの精神を支配なさらない。各人は自分を支配する力を選ぶのに自由である。キリストに救われることができないほど低く堕落した人はない。この狂人は祈りの代わりにサタンの言葉しか言うことができなかったが、それでも心の中の語られざる願いが聞かれた。困っている人から出る叫びはたとえ言葉に出なくても聞かれるのである。神との契約に入ることに同意する者はサタンの力に任されたり、自分の性質の弱さのままに放っておかれない。もし私たちが神様の統治、神様に支配していただきたいという思いを持っているのであれば、そしてその決意を持って神様に祈るならば助けていただけるっていうんです。おそらく皆さん経験してると思います。自分の弱さに勝てない自分がいること、その時に勝たせてくれるのは自分の努力じゃない、神様の恵みの力であるということを覚えていただきたいんですね。こういうことをですね、私たちがもし理解するならば、民数記23章の9節に、岩の頂から眺め丘の上から見たが、これは一人離れて住む民、もろもろの国民のうちに並ぶものはないと言われるようになるはずなんです。もし神様との契約関係に入るならば、本当の意味で、形的にはしてるんでしょ、クリスチャンと名乗ってますから。だけど本当に神様とつながるならば、このように諸々の国民のうちに並ぶものはないと言われる民になるはずなんです。そして一人離れて住む民と書かれていますけれども、世の考え方や価値観とは全く違う生き方をする民であるということです。私たちが心の王座をですね、明け渡す理由は何なんでしょうか。コロサイ1の13、神は、パウロがこう言ってるわけですね。神は私たちを闇の力から救い出して、その愛する御子の支配下に移してくださった。私たちはこの御子によってあがない、すなわち罪の許しを受けているのである。これが理由です。私たちの所有権を持っておられる方はイエス様です。イエス様が自分の血、命を持ってあがなったんですね。で、我々はイエス様の支配下にあるべきなんですね。なのにですよ、そのような状態なのに、いや、私は私で生きていきたいと言ってるのが、クリスチャンと名乗っている罪人の姿です。 パウロはですね、この、まあ、人々が罪の奴隷から解放されて、神を恐れて全く清くなるための助けとしてですね、その人々に対する神の所有権ということを強調しています。コリント第一の手紙6章の20節、あなた方は代価を払って買い取られたのだ、それだから自分の体をもって神の栄光を表しなさい。そうなんですね、我々は自分で生きているようですが生かされているということですね。我々は代価をもって買い取られている立場なのに、なぜか自分で自分のこうコントロールしたいんですね。この点が分かるようで分からない、分かっていないところなんです。どうでしょう、皆さんのクリスチャン経験においてそのように感じてませんか。難しいところですね。人間がなぜか明け渡すことのできない何かしらの抵抗をですね、してるんですよ。まあこれはサタンの仕業だと思いますが、これをやめないと神様は私たちを支配できない。スタディバイブルの364ページですかね。神は我々を買い取られたので、各自の心の王座を要求なさる。我々の精神と身体は神に従属すべきであり、生来の習慣や食欲は魂のより高い要求に従属させるべきである。だが我々はこの働きにおいて自分自身に依存することは一切できない。我々は自分の案内に従っては安全でありえない。聖霊が我々を新たにし、性別しなければならない。神の奉仕においては中途半端な仕事があってはならない。皆さん覚えてらっしゃいますかね。最近、野外礼拝ですから4月の最初の週でしたね。に話したパイナップルストーリー覚えてますよね。その中でオットー・コーニングさんが経験したことがありましたけれども、それがどういうものだったか覚えてらっしゃいますよね。これをまとめてちょっとお見せしたいんですが、こういうものを彼、こういうことをですね、彼は経験してるんです。放棄すべき私たちの権利。我々いろんな権利を主張します。当然のことだと思ってやるんですが、しかし彼はこういうことを経験したんです。この放棄すべき権利があるということを彼は初めて学んだようなんですが、そのことのいくつかが、全てではないかもしれませんが、こう、書かれています。まず最初に物質的なものの所有権、これは神様にあるということです。自分の権利にはならない、これは明け渡さないといけないんだということを最初に学ぶ。そして私の時間、どうでしょう、皆さん時間は自由に使えると思ってますか。これも神様のものだって言うんですけども、これもですね、なかなか理解できないですね。そして私の評判、人からどう思われているのか、どう評価されているのか気になりますね。自分の評判を落とすようなことをすることが嫌で、なんて言いましょうか、それを自分の評判を上げるために行動しようとします。でもそういう権利ないって言うんです。私の計画、どうでしょう、皆さん人生計画通り生きてこれたでしょうか。皆さんの計画全てなりましたか。この計画も当然みんなやりたいことはありますよ。ですけども、この計画すらも神に委ねないといけない、明け渡さないといけないんですね。そして5番目に、私の家族に関する権利、自分の家族ですよ、身内です、これに対してもあなたに権利はないっていうんです。そして自分自身に関する権利、これもあなたにはないっていうんです。7番目に、健康やお金、音楽、その他もろもろですね、生活の中のあらゆる面の権利、これは全部主のものであるというんです。だからあなた方がの権利だと思っているものを捨て去りなさい、こういう経験をしたっていうんですね。すごいことだと思います。ほとんどできてないことばっかりです。これ だからですね、これらのことを理解して受け入れている人は本当に少ない。クリスチャンの中で。クリスチャンの中で少ないんです。最近子どもたちの、なんて言うんでしょうね、安息日学校のテキストを見ながら朝の礼拝を知ってるんですけども、その中にですね、今週はヨシュア王の話が出てきました。このヨシュア王のお父さんはアモンといって悪い王様だった。でヨシュアはですね、8歳にしてこの王様になるんですけども、彼は父と違って良い王様になったんですね。周りは偶像礼拝だらけなのに、彼は作り主なるイスラエルの神にですね、忠誠を尽くしたいい王様でした。で彼がしたことは何かというと、もう荒れてしまっている宮をきれいにして、そして建て直していった。そして、そこから、きれいに掃除をしているときに中から聖書が出てきたんですね、巻物が。それを大事に読んで、そしたら読んでみたら、我々の民は神の言葉に従っていないということが分かって、それを人々に、神の言葉をですね、人々に勧めるんですね。そして改革が始まります。そして彼らがその御言葉を受け入れた時にしたことというのは、偶像をすべてぶち壊した。それをですね、ヨシュア王は仕切ってさせたんです。そしてすべての偶像を打ち倒してですね、神様の御言葉によって歩むということをしたんです。そしてヨシュア王が死ぬまでそうしていたと書かれています。すごいことですね。偶像礼拝、今日もなんか安息日学校の教科でも偶像礼拝のことが出てきましたが、偶像礼拝、当時は確かに作られた像を拝んでですね、な異様な儀式をしたりしてたのかもしれません。で現在もあるかもしれませんが、ほとんどの場合そういうの見られませんね。だけれども違った意味でと言いますか、目に見えない形で偶像礼拝は残っています、教会の中に。今日のテーマからすると、おそらくこの現代の偶像礼拝というのはですね、自己の王座を築こうとする心なのかなって思うんですね。自分の権利を必要以上に求めることなのかなというふうに思うわけです。残念ながらですね、自己犠牲あるいは自己否定を要求する宗教は人気がありません。好まないんです人は。しかしですね、一方教会ですごいたくさんの大勢の人たちがですね、賛同して加わってきている教会があります。ローマ法王教です。世界的なキリスト教として第一に挙げられるのはカトリック教会ですよね。ローマ法王教です。ですけれども、どうしてそんなに人気があるのか覚えてらっしゃいますか？ここにはちょっと出してなかったですが、2つのことがあります。一つはこの法制の中で、自分の功績によって救われようとする者がですね、歓迎する儀式やさまざまなものがそこにあるからです。何かをすることによって、つまり私はこれだけ働きました。私はこれだけの時間忠実にやったじゃないですかって言える材料がたくさんあるんですね。で、それによって認めてもらえるということが受け入れられている教会です。ですから自分の功績によって救われようとするものと、2番目に罪のまま救われようとするもののためにこの教会は用意されていると。各時代の大聖徒の本で言われています。ですから罪を犯してすいませんでしたって言って許していただいて、また同じ罪を犯してそれを悔い改めて許してもらって、それで満足できる人たちの集まりということになりますね。二つのこと、何か自分が一生懸命やることをすることによって受け入れられるということ、そして罪は許していただけるということを、ありがたく思うんでしょうけれども、それを繰り返すだけで満足している 許していただくことで満足している人たちの集まり。しかしこの教会にもですね、それでは満足しない人たちがいるんですね。その人たちはどうなるか。最後、そこから抜けて真の教会に加わることが教えられてますね。非常にありがたいことです。まあそういう意味で、人気のある教会というのは自分の努力で救われる教会です。人気がないのはなぜかというと、自分の功績は一切ない。神にのみ栄光を期すべきであるという教えを持っている教会はあまり人気がない。残念ながらそういうことなんですね。はい。スタディバイブルですね。また旧約聖書の853ページ。あるものは見かけ通りではない。多くのものは世俗的な方法で自分の努力によって磨かれた石のようになるために忍耐するが、真理の土台の上に建てられるのではないので、生ける石にはなれない。神の日に実際は彼らが干し草や木材や切り株に過ぎないことを表されるであろう。そうなんです。多くの人たちは世俗的な方法でですね、自分の努力によって認めてもらおうとするんです。神様に対しても。でもそれでは生ける石になることはできないって。神様が認める石にはなれないって言うんですね。で、そうやってもしやってたとするならば、終わりの時にそれは全く無意味だったことがわかるはずなんだということですよね。真理の土台の上に建てられるのでなければと書いてある。まあ、真理は聖書ですから、聖書に書かれている事柄に従って我々が生きているかどうかにかかっているわけですよね。そして皆さんはそれを読んでいます。そして読んでいて、ああこういうことは自分できてないなと思うことが当然あると思うんですね。それを変えていただくためには自分の努力ではなくて、なぜできないかというと、それが弱いからです。それができないんです、もともとね。だから神の恵みによって変えていただくことを求めないといけない。さっき出てきました、引用文の中で、神様はですね、皆様がどうぞ私を助けてください、あるいは言葉を変えると私を支配してください、ね、私の王座を明け渡しますという祈りをしないと入ってこれないんだそうです。支配しないんです。神様はその人がしたいように生かす自由が与えられている。だから特別に我々が求めないと変えていただけないんですね。力を与えてもらえないんですね。これを意識したいなと思います。最後の聖句ですが、ヘブル3章の7節に、だから聖霊が言ってるように、今日あなた方が御声を聞いたなら、荒野における試練の日に神に背いた時のように、あなた方の心を固くなにしてはいけない。何か自分に入ってきた時に、いやいやいや今はちょっと待って、いやいやこれはちょっとというのではなくてですね、受け入れていきなさいって言うんです。これを、この受け入れる、すなわち自分の心を開くということですかね。そういうことをしなくては神様は入ってこれない、助けられない。手は差し伸べてますが掴んであげられないんです。手を引っ込めてますから。その努力といえば、その神様が伸ばしている手を選んで掴む努力をしないといけない。自分では這い上がることができないので、神様を選ぶ、掴む努力が必要ですね。心の王座を明け渡す、これは簡単なことではないと思います。しかしそうできますようにという祈りが必要なんでしょうね。そうやって私たちの様々な権利を放棄してですね、神様に本当に心を清めていただけたらいいなと思います。それでは、終わりの賛美歌ですが、契約の虹の117番を賛美したいと思います。 天におられます父なる神様、私たちは本当に鈍くて聖書を読んでるようでありますが、なかなかそれを学び習うことができていません。しかしあなたは忍耐強く私たちを導いてくださり、そういう状態にあることを気づかせてくださり、なおかつその弱さに打ち勝つ力を与えようとして待っておいでになることを感謝いたします。どうぞ私たちがその力にすがって、私たちのすべての権利をあなたに捧げて、あなたに支配していただき、勝利を得ることができるようにどうぞ導いてください。足元の基礎的な、あるいは簡単な教えを理解し、そして受け入れて実行できないならば、あなたが最終的に人を完全に清めて、イエス・キリストの御形のように清くなるという大きな目標を与えてくださっている、この目的を果たすことはできません。願わくばどうぞ一つ一つの罪に勝利できるように助けを与えてください。この祈りをイエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。